こんばんは。では、今日は、マタイの14章です。マタイの14章。あと、マルコの6章も、開けたりしながら、一緒に学びを進めていきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、どうぞ、これからの学びをあなたが導いてください。ここにいる一人一人、またこれを、ライブやまた後で聞く方々を祝福してください。力を与えてください。理解する力を与えてください。この箇所を通してあなたが私たちに語ってくださっていることを理解できますように、知性で理解し、また霊の領域で心の深いところに理解が与えられますように、なるほどってわかりますように、私たちをお助けください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたが助けを与え、あなたの知恵と力を与えてください。御言葉を大胆に語れますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マタイの14章。神にあって私たちは弱いですけど、神にあって私たちの弱さというのは、障害にはならないと。そういうことを、この14章全般を通して一緒に、確認するというか学んでいけたらいいなというふうに思っています。まずは1節から、13節の途中ぐらいまでですけども、ヘロデという人がイエス・キリストの噂を聞いたという話です。でまず1節から、1節と2節をお読みします。その頃、国主ヘロデはイエスの噂を聞いて侍従たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中から蘇ったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。で、ここでヘロデという人が出てきます。イエス・キリストがお生まれになった時に、エルサレムでユダヤ地方を治めていたのは、ヘロデ、同じ名前ですけど、ヘロデ大王と言われています。で、イエス・キリストが、お生まれになって、大体2歳ぐらいでしょうね。2歳以下の男の子を殺したわけですからね。イエス・キリストを殺すためにね。でも、イエスは、両親に連れられてエジプトに行ってたんですよ。で、そのヘロデが死んだので、イスラエルに戻ってきたんですけど、だからこのヘロデ大王とは違います。でもその息子たちがヘロデにはいて、そのガリラヤ地方、ガリラヤ地方とガリラヤの北と、そして南の地方をこの三人が治めていました。で、ここで出てくるこの国主ヘロデというのは、ヘロデ・アンティパスという人で、で、ガリラヤ地方を治めていました。またその兄弟がいて、アケラウスっていうのがいるんですけど、これも名前別に覚えなくていいですけど、アケラウスっていうのは、同じそのヘロデの息子で、兄弟で、ガリラヤの、南の地方を治めていました。で、もう一人フィリップ、もしくはピリポという人がいます。で、この人は、もちろんイエス・キリストの弟子のピリポとは違いますが、この人はガリラヤの北の地方を治めていました。で、そうやってその兄弟で分割してたわけですね。ガリラヤ地方の、国主というふうにここでは、私の訳では訳されていますが、その地方を治めている人でした。そのヘロデがイエス・キリストについて聞いたと。イエス・キリストはそのカペナウムとか、そのガリラヤ湖周辺の町々に福音を述べ伝えたり、またその多くの人たちが癒されたり、悪霊が追い出されたり、そういうこの奇跡とか不思議とか、イエス・キリストのその福音の宣教というのは、ガリラヤ湖の周辺で多く行われましたから、そこを治めていたヘロデ・アンティパスという人に、イエス・キリストの噂が耳に入るのは、当然ですよね。で、それを聞いて、イエス・キリストのことを聞いて、ヘロデは、イエスをバプテスマのヨハネの蘇りだと理解してたんですよ。だから、イエスはその不思議な、その奇跡を行う力があるって、バプテスマのヨハネにその力があったからって。だからヘロデはそのイエスを、蘇ったというふうに信じているバプテスマのヨハネを恐れていた。そんな雰囲気ですよね。 3節から、11節までは、このヘロデとバプテスマのヨハネの関係が書かれています。まず3節と4節。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻、ヘロデアのことで、ヨハネを捕らえて縛り、牢に入れたのであった。それはヨハネが彼に、あなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからです。ね、これ、マタイの6章とか見てみると、他のところを見てみると、その、ヘロデ・アンティパスが、このバプテスマのヨハネを捕らえたのは、彼の罪を示したからなんですけど、ヘロデアというのは、自分の兄弟の妻だったんですよ。自分の兄弟の妻であったヘロデアを自分の妻としたんですよ。略奪したというか、自分の兄弟から。で、それを、バプテスマのヨハネは、それは立法にかなってないって、不法だって、あなたが彼女をめとるのは、あなたの兄弟、ピリポの妻であったヘロデアをめとるのは、法にかなってないって、そう言ったわけですよ。それで、バプテスマのヨハネはヘロデに捕らえられました。五節。ヘロデはヨハネを殺したかったが、群衆を恐れた。というのは、彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。ヘロデは、そのヨハネを殺したいという欲求があったんですよ。憎いというか。でも民衆がヨハネを預言者だと認めていたので、この自分がバプテスマのヨハネを殺してしまったら、どうなるんだろうって民衆の反応が怖かったんですよ。マルコの6章をちょっと開いていただけると、少し補足ができますね。マルコの6章の19節と20節。マルコの6章を19節と20節。ところが、ヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人として彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき、非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。だからヘロデとしては不思議な感覚ですよね。自分の罪をはっきりと言うので、この殺したいぐらい憎いんですよ。でもその民衆の反応が怖いというと、怖いのと同時に、そのバプテスマのヨハネに対して、この人は正しい人だって、聖なる人だって。で、そうやってその保護をしてたというのも、そういう面もあるわけです。でも最初から、徹頭徹尾、そのバプテスマのヨハネを殺したいと思っていたのは、この妻のヘロデアの方です。で、神の言葉は、バプテスマのヨハネから語られるその言葉というのは、正しいというふうに分かっていても、受け入れたくない状況なんですよ。これは正しいことなんだろうけども、もしくは正しいことなんだけど、自分がその言葉を拒んでしまう。自分の感情とか、自分の感覚とかと合わない。周りにどういうふうに思われるかわからない。だから、その正しいというふうに思ってたとしても、それをなんか、心から受け取ることができない。で、ヘロデは、バプテスマのヨハネの話を聞くときには、そういう感覚だったんですよ。まあ私たちも、その疑いとか、その自分の罪が示されるようなときというのは、自分の罪ってのは認めたくないものだから、肉はね。だから、いや、と言っても、とか、他の、あの人だって、とか、自分が悪いのは置いといて、他の人も悪いから、その、あの人の方がもっと悪いじゃないか、とか。あの人はどうなるんだとかって言って、その自分のその内側にある罪とか、悪を見ないようにしてしまったりするんですよ。それはもうヘロデがやってるのと一緒です。だから苦しかったりしますよ。6節と7節、マタイの14章に戻ります。たまたまヘロデの誕生祝いがあって、誕生会ですね。ヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼はその娘に願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。このヘロデの誕生日に誕生パーティーをしてたんですね。 で、そこでヘロディアの娘というふうになってますから、もしかすると彼女の連れ子だったかもしれません。で、この娘というのは、必ずしも小さい子供ではないです。で、多くの人たちが言ってますが、おそらくその10代、ティーネイジャーだっただろうというふうに考えられています。小さい子供が、例えば幼稚園生ぐらい、保育園生、幼稚園生ぐらいの子供が、ね、可愛く踊るのは素敵ですよね。可愛いですよね。でも、何でもあげるとか、必ずあげるとか、また、マルコの方では国の半分でもあげると。そうはならないでしょうと。で、多くの人々は、その聖書学者とか、そのコメンタリーを書いてる人たちというのは、その歴史的な観点からして、この娘が踊ったその踊りというのは、すごくそのセクシュアルなものだというふうに理解されています。だから、現代でいう、なんだろう、ストリップバーみたいな。そういう性的な、アピールをするような踊りだったというふうに考えられています。で、ヘロデはこれを見て喜んだんですよ。でも、何でも、お前が、望むもんだったら必ず与えるからって、それぐらい喜んだんですよ。8節から11節。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。 どんなお願いよって、10代の子が。だから本当にそのヘロデアはバプテスマのヨハネを殺したくてしょうがなかったんですよ。自分とヘロデのその結婚を認めないっていうふうに言ってる、このヨハネを心から殺したかったわけですよ。で、その機会を自分の娘を通して得たわけですね。9節、王は心を痛めたが、自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって与えるように命令した。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせた。そしてその首は盆に乗せて運ばれ、少女に与えられたので、少女はそれを母親のところに持っていった。グロテスクな話ですが、王は心を痛めました。って。でも、自分のプライドを守るためにですよ。ヨハネの首をはねさせたんですよ。ヨハネは、その民の目を恐れてたんですよ。だけど、その民の目よりも、自分のプライドを優先させました。もしくは、その背後にいる、そのヘロディアの、自分の妻であるヘロディアの、妻の目というか、プレッシャーに負けてるんですよ。神よりも、もちろん。そして民よりも、何よりも自分が第一だって。自分が今持ってるものを失わないように。自分の考える範疇の中でですよ。何とかしてこの握りたいわけですよ。で、心が痛んでも、その自分が、いや、これはすべきでないという心の痛みですよね。これ今、ここでそのバプテスマのヨハネを殺すことは、俺は道理にかなわないって。おかしいというその思いがありつつも、自分の思いを、自分のプライドを守るための行動をするんですよ。だから何よりも自分が一番という考え方というのは、神が願っておられる神を愛し、人を愛するという律法にかないませんね。そうやってその神の言葉を差し置いて、自分の願いとか自分の感覚を優先させるのは、心がどんなに傷んだとしても、その心の状態は茨の間の状態なんですよ。自分の思いとか、他の人たちの考えとか、世の心遣いとか、富の惑わしとか、そういうのでその心がいっぱいになって、その身ができるのを妨げるんですよ。神の言葉を差し置いてしまったら、自分の心はずっと茨の状態なので、茨の下にあるような状態なので、実を結ぶことができないんですよ。ヘロデはそういう感じですよ。聞いてよ、その喜んで聞いてるんですよ。いろんなその、ね、良心の呵責を覚えたり、なんかグーってなったり、ある時には、なんだこいつみたいな感じで、怒りを覚えて、殺してやるっていうふうに思うぐらいの感情はあるんだけども、でもバプテスマのヨハネから語られる真理というのに、喜んで耳を傾けていたりするんですよ。じゃあヘロデは、 バプテスマのヨハネを通して悔い改めて神を信じたのかどうかですよ。そんなことないですね。私たちに与えられている情報を見る限りではそんなことないです。どんなに その御言葉を喜んで聞いていたとしてもですよ。最終的に実を結ぶかどうかなんですよ。その聞いた御言葉が私のその毎日の生活の中で思い起こされて、でそれがその実を結んで、忍耐することとか、親切にすることとか、自制することとか、高ぶらないこととか、相手の成長のために使えることとか、そういうところにその実を結んでいかないと、御言葉を聞いているだけでは、御言葉を喜んで聞いているだけでは、茨の状態で、に変わりないんですよ。ヘロデだって茨なんですよ。だから、その根が張って成長して、実は結ばれないけど、ある程度まで成長するから、まあまあいいんじゃないかっていうことはないです。道端に落ちても、岩地に落ちても、また茨の間に落ちても、結局実が結ばれないから、その種というのは死んだも同じなんですよ。だから、茨の状態に、茨の間の状態にあるというのは、まあまあな状態じゃなくて、悪い状態ですよ。つまり、悔い改めるべき状態ですよ。だそのことを覚えていたいですよね。なんか、あまりにも、その、茨の状態が長すぎて、何も自分を通して起こらないのが当たり前になりすぎて、なんか、それで満足しちゃうというか。その、両親の呵責とか、神に対する両親の呵責があって、いや、これをやっちゃいけないって分かってるんですけど、これをしないといけないといけないっていうふうには分かってるんですけど、デモとかって言って、いろんなそのデモが重なって、最終的に、その、神がおやりになりたいこと、私を通してやりたいこと、なされたいことを願っておられることが進んでいかないんですよ。それは、正しいその神との関係の中にいないですよ。12節と13節。それから、ヨハネの弟子たちがやってきて、死体を引き取って葬った。そして、イエスのところに行って報告した。イエスはこのことを聞かれると、船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。ヨハネの弟子たちが、ヨハネの死を報告しました、イエスに。ヨハネが殺されたことを聞いたイエスは、船でそこを去ったんですよ。自分だけで寂しいところに行ったって、寂しいところに。もちろん、ヘロデを恐れて逃げたのではないです。当然ね。まあ、逆に、そのヘロデに命が狙われてもおかしくない状況ではありました。なぜかというと、ヘロデが、そのイエスのことを、バプテスマのヨハネの生まれ変わりというか、その蘇りだというふうにその考えてたからね。今度こそ息の根を止めてやるって、そういうふうに考えたかもしれないですよ。でも、イエス・キリストがなぜ自分だけで寂しいところに行かれたかというと、いろんなところにその福音書のいろんなところにあるように寂しいところに行かれてイエス・キリストは神の前に出て祈るんですよ。悲しみとか苦しみとか逆に喜びとかまた神に対する願いとかでこういうその思いが自分の中にあるときにイエス・キリストは寂しいところに行って一人だけで誰からも邪魔されないところに行って神の前に出ていくんですよ。この時にはおそらくその悲しい気持ちがいっぱいだったでしょうね。親戚ではあるから。なんていうかな。別にその親戚がどうのこうのっていう話じゃないですけど、やっぱりその道路者とか神に仕えるものとして、バプテスマのヨハネが死んだというこの情報はイエス・キリストにとって悲しみであったはずですよ。ラザロがその死んだことを聞いた時にも涙を流されましたから。バプテスマのヨハネの時も同じように悲しんだに違いないですよ。で、それを神のところに持ってってるんですよ。寂しいところに行って一人で神の前に出てってるんですよ。イエス・キリストはそうやって神の前に休みます。イエス・キリストのその、生活というか、この後にもありますけど、見てみるともう休むとこないです。ご飯食べる時間もないぐらい。どうやってこの正気を持っていられるのか。イエス・キリストが休まれるところは神の前なんですよ。マルコの、6章、もう一度開けてもらっていいですか。12節と13節。 あ、すいません。ちょっと前に行きますね。マルコの6章の7節。また、12弟子を呼び、2人ずつ遣わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。その弟子たちを2人1組にして、ガリラヤのその町々に、イエス・キリストがこれから行く町々に遣わしてるんですよ。で、12節と13節。こうして12人が出て行き、悔い改めを解き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。で、今、そのマタイの14章で一緒に学んでる出来事というのは、この間です。だから、弟子たちというのは、その使わされて、今、一緒にいないんですよ。だから、イエス・キリストは船に乗って一人だけで寂しいところに行けるんですよ。で、6章の30節。あ、マルコの6章の30節。さて、人たちは、弟子たちの話ですね。イエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らず、イエスに報告した。で、それでその後、イエス・キリストのところに、弟子たちが戻ってきて合流してるんですよ。弟子たちが、そのガリラヤの町々に使わされ、悔い改めを述べ伝え、多くの悪霊を追い出して病人を癒して、で、そうやって、その報告、こういうことをしました、ああいうことが起こりました。それで、合流して、もう一度というか、その弟子たちがイエス・キリストにその報告しているわけです。で、マルコの6章の31節。そしてイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところに行って、しばらく休みなさい、と言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったからである。でも、多忙を極めてたわけですよね。だから、もちろんイエス・キリストもそうだし、弟子たちもそうですよ。休息は必要です。使えるミニストリーだからといって、ずっとその働き詰めっていうのは、できないですよ。この肉体が持たないから。イエス・キリストもそのように、その寂しいところに行って、神の前に出てって、心を休め、霊を休め、また体も休めてたんですよ。で、弟子たちにも同じようにするように、寂しいところに行きなさいと。マタイの14章に戻りましょう。13節と14節。まあ、この13節から23節までの間というのは、まあ、有名な話なので、先にお伝えしますが、5000人の給食ですね。13節の途中から14節までいきます。すると、群衆がそれと聞いて、町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると、多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで、彼らの病気を治された。で、群衆がイエスについてったんですよ。休むために寂しいところに行こうとしたのに、群衆に見つかっちゃったんですよ。人間的な私の言い方をすれば、見っかっちゃったって。で、群衆はイエスと弟子たちが乗る船を追いかけて、着くであろう、その川辺というか、その、岸辺で待ち構えてたんですよ。ガリラヤ湖というのは、周囲が53キロあります。で、縦に長いところで21キロ、横は13キロです。久米島よりも大きかったりします。久米島は、何ですか、一周というか、海岸線の一周で48キロ。で、長いところで縦と横でだいたい11キロぐらいです。だから、久米島がすっぽり入るような大きさです。でも、盆地で、もう、真っ平らなので、天気がいい時には、その対岸まで見えます。この13キロ先ぐらいまで。で、真ん中ぐらいから、残り、5キロとか6キロとか、そういうぐらいのものであれば余裕で見えます。あそこに誰かがいるって、お、イエス・キリストだとか。で、それで追っかけてくるわけですよ。川辺から、あ、ごめんなさい、その岸辺から船を出港させて、で、人が乗ってるの、その様子を見ることができるんですよ。で、そしたら、その対岸に大体この角度で、こうやって進むと向こうの方に行くだろうっていう、そのおおよその、予想がつくので、で、みんなが、群衆が、そこの方にめがけて歩いていくわけですよ。その様子を見てイエスは彼らを深く憐れんだというふうに書いてあります。マルコの6章の方だと34節だと、羊飼いのいない羊の群れのようだったというふうに、イエス・キリストは、そういうふうに思って憐れまれたというふうに書いてあります。だから、かわいそうに思ったんですよ。家畜となっているその羊は、羊飼いがいないと死んでしまいます。食べるものも自分で見つけることできないし、自分でその毛を刈ることもできないです。 だから羊飼いがどうしても必要なんですよ。で、羊飼いがいない羊というのはもうそのまますると弱っていて死んでしまうような羊です。そのように思えたんですよ。イエス・キリストは休むことなく働いているというか、その人々に仕えているんですよ。ついさっき、バプテスマのヨハネがヘロデに殺されたという話を聞いて、少しその神の前で、その休んだところですよ。で、弟子たちが帰ってきてその報告を受けて、じゃあちょっと静かな、寂しいところに一緒に行こうって言って、その船に乗ったら、彼らがデーンっているんですよ。で、さっきも話しましたけど、これ男性だけで5000人ですよ。で、久米島の総人口よりもはるかに多い人たちがそこに集まってきたわけです。久米島は全部で7400人ぐらいですから、女性たちも子供たちもいたはずですから、同じだけいたと考えたら、1万5000人ぐらいいるわけですよ。ものすごく疲れてる中で、その人たち、群衆を前に、ああ、マジか。そうなんなかったんですよ。イエス・キリストはご自分を求めて近づくものを、ないがしろにすることは決してないんですよ。イエス・キリストは確かに100%神ですが、100%人間なんですよ。私たちと同じ体を持って、おられるんですよ、この時。まだ、死んで蘇ってないから、その栄光の体じゃないですよ。私たちと同じような不完全な体ですよ。おそらくもっと私よりもマッチョだっただろうし、もっと健康体だったとはもちろん思いますけど。でも疲れますよ。いろんなその話を聞いてがっかりもしますよ。でもそれでも、その多くの人たちを前にして、っていうのはないんですよ。人の前で、ああ、もう疲れた。もうマジ勘弁とか。で、それは、なんか責任感とか、なんかそういう話じゃないんですよ、もう。目の前の人が、かわいそうなんですよ。導く者がいなくて。助け手がいなくて、あまりにもかわいそうというふうに映るんですよ。イエス・キリストの目には。つまり、目の前の人を、神が願っておられるように愛することをすると、もう自分の利益とか、自分のなんか、やりたいこととかは簡単に横に置けるんですよ。神が願っておられる愛というのは、すごいですね。その愛で互いに愛し合いなさいというふうに私たちに言われてるんですよ。イエス・キリストは、その目の前の人たちのことを愛して、心から深く憐れまれたがゆえに、彼らに喜んで仕えるんですよ。ああ、もう、神だからしょうがねえな、つって。神の子だからな、とかつって。キリストだからな、とかって。キリストって大変、みたいな。そんな感じじゃないですよ。牧師だからしょうがないとか。もうこれ奉仕やるって言ったからしょうがないとか、日曜日だからしょうがないとか、そんなんじゃないんですよ。本当に目の前の人のことを愛して憐れんで、また神のことを愛して、神が願っておられることをやりたいというその思いが、このイエス・キリスト、私たちと同じ肉体を着たイエス・キリストの心の深いところに、その聖霊によって書きつけられてるんですよ。それがイエス・キリストの原動力ですよ。イエス・キリストだけ超自然的なその神の力を使ったわけじゃないですよ。そしたら、なんていうんですか、反則じゃないですか。私たちができないわけじゃないですか。でもその肉体を着てでもできるぞって。肉体を着てでも完璧にその律法の、要求する正しさを全うすることができるということを。だからその罪がない方だったわけじゃないですか。その体は罪がないわけですよ。それでいけるわけですよ。イエス・キリストは彼らの中の病人たちを癒しました。15節から21節まで。マタイの14章。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから、群衆を解散させてください。そして村に行って、めいめいで食事を買うように、させてください。ちょっとずつ行きましょうか。夕方になったので、弟子たちは群衆を解散させるようにイエスに願ったんですよ。もうこんなところで、そのレストランというか、ご飯食べるところもないし、時間も遅くなってしまっているので、みんなお腹も空いてくるでしょう。だから、解散させてくださいって、もうそれぞれ帰りなさいというふうに、主よ言ってくださいと。 でも16節、イエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。イエスは弟子たちが群衆に食べるものをあげるように言いました。17節、しかし弟子たちはイエスに言った。ここはパンが5つと魚が2匹より他ありません。男性だけで5000人です。下手すると1人だけで5つのパンと2匹の魚食べれちゃいます。焼け石に水どころじゃないです。これは。お金で換算すると、まあ、今のその感覚で言うと、1人当たり、100円のパンを買ったとしても、5000人の男性に、その5000人にあげるだけでも、買い与えるだけでも、50万円必要です。でそれで、その女性や子供たちそれぞれに100円のパンを、例えば、かける3ですよね。いたとしたら150万です。そんなお金ありませんと。たとえその150万とかお金があったとしても、例えば、ファミマとかに行って、すいません、カレーパン1万5千個くださいとか。いや、無理でしょ。どんなその大型店舗行っても、すいません、カレーパン1万5千、なんでカレーパンか知らないですけど、僕が好きだからかな。1万5千個くださいって言って、はいとかって言って、準備できるところないでしょ、現代でも。でも、無理なんですよ。無理。イエス・キリストはその弟子たちに対して無理なことを言ってるんですよ。不可能なこと。さっきも無理って思われたと思いますよ。実を結ぶことなんて私には無理だって思いません?ヘロデの時みたいに。いや、茨ばっかりやんって。いや、私には無理だって。5000人、男性だけで5000人の群衆の前に、5つのパンと2匹の魚で何をしろと言うんだって。パンクズにしても無理ですよ。匂いぐらいで我慢してくださいって言って。18節。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれぞれ弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。どうやったんですか ?5 つのパンと2匹の魚を12のカゴに分けるってどういうことですか?弟子たちからそのあるものを受け取って、で、それを祝福したんですよ。別の訳だと、その神を褒めたたえたって。そして、その弟子たちの手に戻したんですよ。さあ、配ってあげなさいって。弟子たちの手で群衆の一人一人に渡してるんですよ。どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞって。そうすると弟子たちのその手の中で渡してるんだけど、裂いてるんだけど、なんか減らないというか、増えるというか、なんて表現していいかわかんないですけど、パンを裂いて渡したら、手元を見たら、またパンが同じだけあるみたいな。どんどん渡していくんですよ。もうこれ、物理の法則なんて、完全に無視ですよ。ゲームの世界だと、チートってやつですよ。インチキです、インチキ。インチキ感知器。声を大にして言いたいんですけど、神であれば、このくらいできてほしい。私の物質的、経済的、精神的、肉体的、あらゆる必要を満たす方であれば、最低でもこのくらいしてほしい。男性だけで5000人の群衆を5つのパンと2匹の魚だけで満腹させることができる神だからこそ、私の人生に起きる全ての必要を満たしてくださる方だという信仰が働くんですよ。神が私たちが考えているような、その物理的な法則に縛られていて、ご自分が作ったはずなのに。私たちが考えているように、その私たちの弱さを克服することのできない方であるのであれば、神と言えるんでしょうか?私たちの理解をはるかに超えて、私たちの力をはるかに超えて、私たちがそれを考えたこともないような、願ったこともないくらいの、誰が5つのパンと2匹の魚で、男性だけで5000人の群衆を満腹させて、12のカゴに、その余り余るほどにするなんて、その 発想があるでしょうね。弟子たちの誰にもそんな信仰なかったはずですよ。私たちの弱さは、神の前に関係ないんですよ。神がその5000人の人たちを、群衆を満腹させたいと、イエス・キリストがそう願って、そして、イエス・キリストが祝福されたんであれば、私たちのその手元にあるものが5000人に対して、それ以上の群衆に対して5つのパンと2匹の魚ぐらいのものしかなかったとしても、ノープロブレムですよ。何の問題もないんですよ。私の手にどのくらいのもの、どのくらいの力、私にどれだけの知識があるかとかは、それは問題じゃないんですよ。第二歴代史の14章で朝が祈ってますよ。14章の11節。力の強いものを助けるのも、力のないものを助けるのも、あなたにあって変わりはありませんって。弟子たちは、2匹の魚と5つのパンでどうにかなるという信仰はありませんでしたが、イエス・キリストがそれを祝福して彼らの手に渡して、さあこれを群衆に分け与えなさいと言ったときに、彼らは、これが何になるんですかとは言わんかったんですよ。信じたんですよ。イエス・キリストがこれを群衆に分け与えなさいと言ったのを聞いて、わかりましたって。あなたがおっしゃるんであれば、そのあなたがくださったものを、祝福なさったものを、私は群衆に配りに行きますというふうに彼らはしたはずですよ。神には常に奇跡や不思議を行うことのできる力がもちろんあります。神にとって何の問題もないです。私たちの弱さというのは。私たちに力が全くなくても何の問題もないです。神は私たちを通して、その神がおやりになりたいこと、私たちに願っておられることを実現する力のある方です。あとは私たちがその方を信じて、信仰の一歩を踏み出すかどうかじゃないですか。人を許したり、苦手な人に親切にしたり、高ぶらずに自制したりする力は、私にはないですよ。絶望的なほどに愛が欠乏している私に、愛を注ぎ、私から余るほど溢れ流れさせることのできる方なんですよ、神という方は。22節と23節。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。この男性だけで5000人の、群衆に仕えた後、イエスは群衆を解散させて、そして弟子たちには強いて船に乗り込ませたんですよ。あんたたちだけで向こう岸に行きなさいと。ご自分を祈るために一人で山に登られたんですよ。いやもう、肉体的に疲れてますよ。そりゃ。体が疲れたら、頭が疲れたら、皆さん何しますか？ぼーっとする？自分の趣味に向かう？テレビ見る？寝る？イエス・キリストは祈ったんですよ。そんな真面目かとかじゃないんですよ。神と過ごす時間。その親密なフェローシップ。その関係がイエス・キリストにとって何者にも勝る幸せだったんですよ。それがイエス・キリストのそのリラックスするものだったんですよ。いや、神とのフェロシップがこれほどのものであるということをもっと知りたいですよ。どうしてもその自分の趣味であったり、インターネットであったり、テレビであったり、ぼーっとすることであったり、眠ることであったり、ああ、もう今日これ疲れたとかって言って。で、それで、この、神に仕えたというのが、この疲れたというので終わってしまうことが多いんですよ。じゃなくて、その自分のミニストリーを通して自分が仕える働きをさせていただいたことに対する感謝や、それを通して、その神が働いてくださったこと、一人一人にその語りかけてくださったこと、触れてくださったこと、癒してくださったこと、そのことを神に感謝し、またその次にも力が与えられるように。で、そうやってその神に感謝し、神に求めるこの信頼関係の中に、イエス・キリストは、憩ってるんですよ。憩う時間というか、リラックスする時間。本当にそれが、イエス・キリストにとって幸せな時間なんですよ。私たちにとっても、そうなるはずなんですよ。だけど、神とその過ごす時間、 祈る時間とか、御言葉を思い巡らす時間とかっていうのは、なんか、気まずい。できない。それよりは、なんかもっと楽しいことがあるみたいな。もっと私を幸せにしてくれるものがあるみたいな感じに思っちゃったりするんですよ。だから、やっぱどれだけ神が私のことを愛しておられて、どれだけ私のことを神が思っておられるのか、どれだけこの神の愛を受け取るということが私にとって幸せなことなのかということをもっともっと知りたいですよ。テレビつけるよりも本当に神の前に出てって、その神にその感謝したり、神を求めたり、そのする方がよっぽど私にとっていいやって、体にとっても霊にとってもね。もう強制的にはそんなこと、こんなことできないですから。それこそ宗教になっちゃいますよ。全然その思いもないのに、楽しくもないし、なんかリラックスもしないのに、なんかこれやんないといけないのか、みたいな感じになると。宗教は人を縛りますから。24節。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。で、向こう岸につけないんですよ。船は岸から何キロメートルも離れていた。いろんな訳はありますが、具体的な数字はないです。風が強くて大変だったんだけど、でもそのまた元来たところに戻るにはもう遠すぎるというか、そういうようなそのニュアンスでしょうね。向かい風で、波に悩まされていたんですよ。25節から27節。すると夜中の3時頃、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。夜中の3時頃、実際のその役は第4の夜回りの頃。で、第4の夜回りというのは、午前、だから朝です。朝とか夜中の3時から6時までの間のことを、第4の夜回りというふうに指して言います。だから私のこの第2版、新改訳の第2版では一番早いというか、午前3時というふうになってますし、新しい訳だと夜明けが近づいた頃というふうになってると思います。だからむしろ6時の方に近いのかもしれないですね。いずれにしても午前3時から6時ぐらいまでの間の出来事です。まだぼんやりしてるかもしれないですね。明るくなくて。イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来たんですよ。そんなん人が水の上を歩いてくるなんて普通思わないから、弟子たちはうわ、幽霊だとか、もうこの時にも幽霊っていうなんかコンセプトがあるんですね。で、そんな弟子たちにイエス・キリストはすぐに話しかけてるんですよ。おそらく優しくね、しっかりしなさいって、私だって、恐れるなって。だから恐れて、うわーってなってる時に、その、神は意地悪しないですよ。もっとなんか、うーって脅したりしないですよ。その恐れを取るためにすぐに話しかけてくださいますよ。私たちも恐れたら神のもとに行きゃいいんですよ。どうしたことでしょうかって、私は恐れてますって。で、恐れと信仰というのは、相反するものだから。恐れのあるところには信仰がないし、信仰があるところには恐れがつきものです。だから私だって、イエス・キリストであるということを認識して、イエス・キリストに、であるということに、その平安を持ちなさいと。安心しなさいって。だから恐れるなって。信じなさいってことですよ。さっきと同じような、その、物理的な法則を完全に無視してます。普通に歩いてるわけだから、エリマキトカゲだって、超高速に足動かさないと沈むんですよ。だから、水の上歩くっていうのはないですね。物理的に無理な話ですよ。だけど、これくらいはやってほしい。神だったら。いや、こんぐらいできるでしょ。お茶の子さいさいでしょ。いや、神という方のことを考えるときに、あまりにも私たちが、その自分の常識とか、自分のその力と同じぐらいとか、ちょっと強いぐらいとか、そういうふうに考えるときに、なんかそんな無理だろうとかって言って、神のその力を制限したり、神のその権威を制限したりするというのは、あまりにも恐れ多いですよ。 神は私たちなんかよりも私なんかよりもはるかに優れた方で、私が神のことをすべて理解することなんかできないです。私にできないからといって、普通起こらないからといって、神にできないなんて、考えるのはおこがましい。でも本当にその信仰が薄くて、神に対するその期待が薄くて、なんか自分のその自分勝手な常識というものの小さい常識、自分のこの頭の中に神を閉じ込めようとするから、なんか信じられないとか、もうこれは神じゃなくて人に頼るべきだとか、こんな状態でその神が介入するなんてあるかとか、そう考えちゃうんですよ。イエス・キリストは100%人間で私たちと同じ肉体を持っていました。人が湖の上を、水の上を歩けるわけがないんですよ。けれども神にあって不可能はないですよ。いや、それはイエス・キリストですからって。100%人間だと言ってもイエス・キリストだから、もうそれはね、ちょっと例外でしょうって。100%神でもあるし。そういう方には28節です。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ペテロって神でしたっけ？ ペテロってイエス・キリストのように正しい方でしたっけ？あなたでしたらしよう。私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください。ペテロは自分が水の上を歩けないことぐらい知ってます。でもイエス・キリストが、主イエスが私に命じてくださるなら、もし私が水の上を歩くことが神のイエス・キリストの御心であれば、イエス・キリストが願っておられることであれば、私でも水の上を歩くことができるという信仰があるんですよ。神の無限の力。私のそのあらゆる必要を満たしてくださることのできる神の力を制限するのは私の不信仰、あ、ごめんなさい、不信仰、不信仰です。その神を信じないってとこですよ。私の弱さは確かにあります。水の上なんか歩けないし、5つのパンと2匹の魚で皆さんの胃を満たすことすらできないです。もしかしたら私も足りないかも。でも神にあって、私の弱さは関係ないんですよ。神が私の弱さを全て補ってくださるからです。私の弱さは神にあって障害とならないんですよ。妨げとならないんですよ。ペテロは水の上を歩きました。30節。ところが、風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると、風が止んだ。ペテロは水の上を歩きました。彼には不可能であったのに、彼のその水の上を歩くことができないという弱さは、神の前に、イエス・キリストの前に障害とならなかったんですよ。神の力がそのペテロに与えられたからですよ。水の上だって歩けるんですよ。その時に全く疑うことをしなかったんですよ。でも、風を見て怖くなったんですよ。怖くなったということは信仰が揺らいだんですよ。イエス・キリストに目を向けていれば信頼し恐れないんですが、イエス・キリストから目を離して自分の状況や自分自身の弱さに目を向けると、急に恐ろしくなるんですよ。信仰を失うからです。イエス・キリストを見続けていないと、イエス・キリストにあって私は大丈夫だって、私は弱いけど私には力がないけれども、イエス・キリストにあって、このことを成し遂げさせてくださるという、その信仰が働いているときには大丈夫です。でも、自分の弱さとか、自分の状況とか、辛いこととか、そこにその目を向けて、うわぁ、どうしようってなった瞬間、沈み始めるんですよ。私たちもそのような経験をするでしょ でもありがたいことに、ペテロが失敗した時の見本になってくれたんですよ。ペテロはその沈みかけたので、イエス・キリストに叫んだんですよ。主を助けてくださいって。私を信じなかった罰だって、沈めとかって。そんなことなさらないんですよ。そもそも神は私たちが苦しむことを、私たちのその自分の罪の刈り取りの上に苦しむことでさえ願っておられない方だから。怖くて、もう沈みかけて、うわ、どうしようってなった時に、主を助けてくださいというペテロに、イエス・キリストはすぐに手を伸ばして彼を掴んだんですよ。これ以上沈まないようにしてくれたんですよ。イエス・キリストはペテロの信仰の薄さを責めてないんですよ。あなたの信仰の薄いことは何たることだって。何も学んでないのか、この野郎とかって、そんな感じじゃないんですよ。おそらくなんか微笑んでるとか笑ってますよ。信仰の薄い人だなーって。なぜ疑うんだって。へへへって言いながらきっと。そしてペテロを助けてるんですよ。二人が船に乗ったら風は止みました。33節。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子です。と言った。今かよ。でもね、信仰っていうのはこういうもんなんですよ。本当にその神について、神の愛とか、神の愛の広さ、長さ、高さ、深さにしてもそうなんですけど、もちろんイエス・キリストの人知を遥かに超えた愛もそうなんですけど、神のその力とか、私たちに対する、私の状況に対する、私の弱さに対するその権威とか、それをその私の弱さを補って、あまり余るほどの、もう余るっていう、そういうその次元じゃきっとないですけど、そういう方だということを本当にその信頼できるようになるには、一日では無理だったりするんですよ。いろんなその状況の中で神に頼ったり、ある時には失敗したり、で、そこからまた、ああ、本当にその神に従うことをしなかったな、神に信頼することをしなかったな。で、そうやってその神との関係の中で神を知っていくんですよ。神の愛も知るし、神の力強さも知るし、神のその不思議なその技を持って私を導いてくださることも知るんですよ。本当に私の必要を満たしてくださるということを体験するし。だから私たちの毎日の生活の中、毎日の生活がある意味大切なんですよ。こうやって一緒に座って御言葉を開いて学ぶことはとても大切ですが、で、これを実践するのは今座ってる時じゃないから。多くの場合、教会というのは私たちにとってね、教会というのは居心地がいいです。みんな同じ神を信じていて、みんな同じところを向いていて、そのいろんな人たちはいるけども、うまくいかないこともあるけども、でも、根本的には私たちイエス・キリストを信じていて同じとこ向いてるから。だから居やすいんですよ。一緒に居やすい。だけど、その、こっから離れてしまったら、職場に行ったり、家庭に行ったり、いろんなところに私たちが行くときに、その、大変っていうのをその、経験するわけじゃないですか。その時に神に助けを求めるんですよ。それをしないと、もちろんその教会の中で神を求めたり、神から良くしていただくという面はもちろんあります。けど、本当にその自分の必要を満たしてくださる方だというその個人的なその神との関係が深まっていくのは、往々にして多くの場合、私たちの日常生活の中ですよ。祝福の中、神との関係が、立て上がっていくのもそうなんですが、やっぱりその弱さを覚えて、できないよって。愛せないよ、許せないよって言いながら、神に助けてくださいというふうに、その神を信頼して祈るときに、神がその私たちにその愛する力、許す力、親切にする力、知恵を与えてくださったり、物質的、経済的、いろんな必要を私たちに与えてくださるのを体験して、経験して、ああ、本当に神は私の必要を満たすことのできる方だって。で、それで毎度毎度、そういう体験をしながら、その神を知っていって、ああ、あなたこそ本当に私の神ですって。これがノーマルなんですよ。イエス・キリストぐらい。あ、水の上、あ、歩きますよって。5つのパンと2匹の魚で、久米島の全員に配る。あ、いいですよ、別に。 それぐらいの、その神との、もう通過というか、関係があるんだったら、私は神と、その、神との関係が豊かにあるって、私は神を知ってるって言えますよ。神は、ね、イエス・キリストは神を、父を知ってるっていうふうに言ってますから、父も私のことを知ってる。でも私は言えないです。だからもっと知りたい。自分のその生活の中で本当に神が私の必要を満たしてくださる方だって、私の弱さは重々承知してます。この私を通して、その私の神がしてくださることがたくさんあるといいなって、そう願っておられるんだろうなって。でも私これができないから、私はこうじゃないから。そうやってその自分でその神の力に枷をかけてたりします。神を知らないから。もっともっと神を知りたいですよ。そして私の弱さが、神が私を通しておやりになりたいことの障害に絶対にならないということを信じたいですよ。最後、34節から36節まで。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスと気がついて、付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒された。信仰で近づいていってるんですよ。本当にその弱さというのは、こんな病気が簡単に着物の房に触れただけで治るのかって私たち思っちゃったりするんですよ。いや、治るんですよ。でもその神の力というのは、その信仰を通して流れていくものなんですよ。恵みなんだけども、でもその信仰によって受け取らないと、その恵みを受け取ることができないんですよ。恵みとしてあるんだけど、そこに。だ信じて、じゃあその通りだって、じゃあ触ったら癒されるって、じゃあ触ろうって。人間的な考えや常識で、この世界を作られた神を制限してしまっては、本当に神を信じることはできないです。神は何でもありな方なんですよ、ある意味。5000人を給食することもできるし、5つのパンと2匹の魚で。税金払うために、魚の口からコインを出したりっていうか、コインを加えてる魚を釣り上げたり、釣り上げることができたり、病人を癒したり、死人を蘇らせたり、何だってできるんですよ、神は。神が願っておられることであれば何でも。その上で神は真実で正しいお方なので、秩序が守られるんですよ。何でもありだったら、私が神だったら、この世界は全部秩序がなくなってしまいます。だけど神は真実で正しい方なので、その秩序を失うことはないんですよ。だからこの世界が保たれてるんですよ。私たちが信じている方は、私たちが信じている神はそのような方なんですよ。私たちは弱いです。私たちは不完全です。私たちに愛はありません。けどもそれが、神の前に障害になることはないです。その私たちの弱さが、神のご計画や神が私たちを通してなされたいことをの妨げとはならないんですよ。私たちのその妨げとなるのは、私たちの不信仰ですよ。神をもっともっと信じて、そう知っていけますように。そしてこの方を信じていけますように。そして神から私たちに与えられる、その力を持って、神がおやりになりたいこと、私たちに願っておられることが、それぞれを通して実現しますように。では、最後に祈ります。天のお父さん。あなたにあって、私の弱さが、あなたのご計画を妨げるものにならないこと、学びました。本当に、あなたの力が、私の弱さを補ってあまり余るほどのものであることを、ありがとうございます。5つの魚と2匹の魚、5つのパンと2匹の魚で5000人、男性だけで5000人の群衆を満腹させることも、水の上を歩くことだって、あなたにあって不可能でないことを本当にありがとうございます。あなたにあって私に必要な、物質的、経済的、霊的、精神的、肉体的必要を満たすのが何の問題もないことであることをありがとうございます。それを妨げている、どうか、その不信仰、恐れ、 あなたを信じられないという、この、不信仰であったり、また自分の常識にあなたを閉じ込めてしまうようなおこがましい考えを、どうぞ私から取り除いてください。あなたを制限することがないように。どうか本当にあなたが、この世界を治めておられる方、この世界を作った方だということを、信じていられますように。そして毎日の生活の中で、信仰を働かせて、あなたが恵みとして与えてくださる、私の必要を受け取っていけますように。どうぞ私たちを通して、あなたのご計画が実現されるようにしてください。信仰を励ましてください。与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。